tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo 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 tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnādana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnādana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchācāra velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchācāra veramani sikkhapadam samadhiyami.
Musāvādā velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musāvādā veramani sikkhapadam samādhiyāmi.
Sulamelaya majjhapamadatthana velamani sikkhapadam samādhiyami.
Sulamelaya majjhapamadatthana veramani sikkhapadam samādhiyāmi.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
心経観自在殺行事般若波羅蜜多時見言皆空の一切空約一識識不異空不異識即是空空即是識十相行識無如是捨離是是諸法空相諸不滅不識無住相行識現に微是心に無識諸行即法無限界内し無意識無明薬無無明人内し無老死無老死人無苦樹滅道知薬無徳意無所得故大沙汰般若波羅蜜多故無懸懸諸仏般若波羅蜜多故阿耨多羅三藐三菩提故知外名修是無上修是無道修の上一切苦真実不空説般若波羅蜜多即説修和つぎゃてぎゃて羅ぎゃて波羅そぎゃて自諸阿伽含耶行願わくはこの苦 毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善ことを、はい、じゃあ今日もね始めていきます。今日もね一方鎌倉日本案の方でやっていますね。予定ですとね、あと来週もう一回、週末をやって、でそれで接心に入るっていうね感じですね。はい、あのちょっとねあのこの辺から1月か2月にかけてちょっとゆったりめで、接心終わった後からなんかちょっといろいろ私の予定表を見てもなんかかなりいろいろ入ってきちゃってるの で特に3月ね、3月の土曜日の午後に連続していろんなものがあります。朝日カルチャーの仏教定談 3.0 のね、永井先生のがあって、3月5日の日ですけどね。でその後3月12日が赤坂クリニックの、東京マインドフルネスセンター、あるいはショートケアセンターですね、そこでのワークショップがあります、などいろいろありますので、ちょっとのんびりできるのは今ぐらいかなっていうね、そういう感じなんですけどね。はい、それでね今日はね、そうか、2週間前に京都で池見明先生にお会いして、でその時はそれほど、オーカスイングのことを話せなかったんだけど、先週ちょっとね池見先生ご自身が書かれたものですね、それを読んで、フォーカシングについてちょっと思うところを述べさせていただいたら、まあもちろん当然池見先生からのお返事とかね、いろいろあって、今ちょっとメールやり取りしながらかなり議論を進めていますね。なんていうかな、そのああいう学者さんというかね、ああいう方との議論っていうのは本当に気持ちよくて、要するにオープンにできるわけですよね。まあ、お互いにオープンなところで議論しているっていうね。まあ、普通は、プライベートの議論はプライベートの議論で、これはちょっと外へ出せないとかね、そういうことが多いんですけども、こういう真理を追求している人間同士の、対話っていうのは、本当にね、パブリックな場所での対話。たとえそれが、プライベートなところでやっていたとしてもね、あ、松山さんね、はいはい、どうぞどうぞ。 まだ今始まったばっかりだから、うん、どうぞもう座っちゃって前、うん、なのでで何ていうかな、あの池見先生が教えられたりセッションされている人たち、そして今私らのところへね瞑想に来る人たち、ほぼ同じような人かなっていう思うんですけども、ただ、それぞれいろんなね、なんていうかな課題を抱え込んでいる人たちなので、多分池見先生が、そのセッションをやる中で感じられたことっていうのはそっくりそのまま、一方案の人たちにも当てはまって役に立つのではないかなと思いますのでね。それでなぜね私が、今青空のフォーカシングっていうものを取り上げているのか、大きな、理由がいくつかあって、でその、理由をいくつか述べているだけで大体、いろんなものの構造がね見えてくるっていうね、そういう風になっていますね。はい、でそれでねちょっとねあの告知だけしておきますと、もう一週ね週末やった後で11日の木曜日のあの建国記念日ですね、から、涅槃会接心をしますね。興味のある方は私の方へ連絡してくださいね。はい、それ今年初めてですね。で久しぶりですね、一方案でやるのはね。あのずっと去年11月はインド行っちゃったし、12月はあの鎌倉の木曽の家でやって、で1月はちょっとさすがにあの接心できなかったんでね、2月から、また接心だいたい毎月1回はできるのではないかなと思います、ね。はい、でまあ接心がやったら大体あのまたあのエンジンかかるかなってね思ってますので、それとなんだっけ、そんなもんかな、あの、そっかそっか、はい、あそれとね、目黒不動産の方が、2月はね2月21日接心の次の週ですね、21日の、日曜日に目黒不動の方でやりますので、それもやってくださいね。大体、目黒不動の方は、偶数月にね、やりたいなと思ってます。2月、4月、6月、8月、10月、12月っていう、ね、感じでね。で、それ今年になって初めてなので、またあのゴマの方へ、直接行きますので、ごまきをねやったりとか、あるいは厄年の人とかね、いろいろなお祈り事をねある人たちはあの、特別なあの札もねあれできますので、それは、まあ、座禅会が始まる前に目黒不動の、で申し込んでね、それなりのお布施をして、それであのごまが終わった後に受け取るっていう、そういう形ですので、座禅会、瞑想会あの参加と同時にそういうこともできますので、ね、それも考えておいてください、ね。まあ、私は今あの鎌倉の方でね厄年ツアーをやって、厄除けツアーをね、やって、この間建長寺さんのね半蔵坊行ったりとか、その前は長谷寺行ったりとかね、いろいろして、でまあ、今度は多分江ノ島の、弁天様へ、ね、行ったりとか、ね、いろいろ、まあ、毎週じゃないんですけれども回ってますので、それも兼ねてね、やっていただけたらいいのではないかなと思います、そんなもんかな、そんなもんですね。はい、それでね、 この青空のフォーカシングっていうのは、その青空のフォーカシングのテクニックそのもの、とそれによって見えてくる世界っていう、まあいろいろあるんでしょうけども、それはまああくまでも池目先生の話であって、でそれが一方案の今ね瞑想をやってる人にとって、もう結構まあ大きな意味を持つと思うから、まあ今取り上げてるんですけども、それをですね、実際に、一方案で、数年間青空の瞑想をやってきて、で最近ちょっと、ね、あの青空のフォーカシングの方をちょっと、まあ、私が紹介したからですけども、まあ、見て、今いろんなことをね、感じてらっしゃると思うので、そのあたりをねちょっと率直なところを聞いてからちょっとお話をしたいかなと思いますので、
いきなりこうなるとは思わなかった。いや、はいはい、あのさっき言われるもっと最後の方かと思っていて、
いや、それを聞いた上で私がいろいろ解説とか話をしていきたいので、
あ、はい、さっきもぞもぞと先生に法話の始まる前にこう言ったのは、あの先生がこうおっしゃっていたというか送られてきたメールの中に、3段階で捉えたらどうでしょうという新しい提案があって、
それについてはまた後で解説しますけども、
はい、でその2番目っていうのが新しい段階ですよね。雲と、
1と3はもうやったもんね。
そうですね、1は雲のことで、うん、3は青空ということになると思うんですけれども、この2 の、 あの先生の言葉で言うとっていうか、あの池見先生からの言葉で言うと、フェルトセンスの世界っていう、この人間の内部に起こる感情、シンキング、体の感覚を言葉を通さずに感じてみる世界っていうことが分かったようで分からないというか、私の中では、それでもそれが今こうやはりあの先生が進めてきた、こうとりあえず雲から青空へ行くっていうで、そこからもう一回そのフェルトセンスの段階にを見るというか戻るというか、すごくなんかあの今の自分にとってすごく必要だなっていう感じはするんですけれども、それがこうなんかまだよくわからないと、もちろんこれから先生が深めていらっしゃるんだと思うんですけれども、今の段階でもうちょっと具体的にどういうことかっていうことを話を聞ければ、もう少し自分の中ですっきりするのかなって思う、
まあ、もちろん後でね解説しますけど、はい、問題は何とかして我々は1から3へ行こうとしてたわけなんですよね、
はい、
でそうなんだけども、やっぱりこの2っていう宿題っていうか課題っていうのかがあるよねっていう、そういう話、
はい、
ですよ。で、その2に1と2と3についてもっと後で詳しく私は説明するからいい、それはいいんですけども、このどうも1か、要するに私が中島さんに聞きたいのは、1から3、1から3へ飛ぶだけではちょっと何か足りないよねっていうのを中島さん自身があの自分の中で感じているかどうかっていうあたりなんだけど、
足りない、その、まあ、2つ考えることがあって、それはこの先生がおっしゃるその理論っていうか、それが足りないっていうの可能性もあるけれども、私自身は自分が何かこう足りないのかなというか、こうやっていくその深瞑想が深くないのかなとか、そういう感じは持っていましたけれども、つまり足りないっていうか、そのなんか変だなっていう感じはあるんですね、自分の中に。要するに自分の日常生活を見た時に、一体それがどう活かせているのだろうかとか、どう変わってきているのだろうかっていうことが、やっぱりあの見えない部分も多いの で、そういう意味ではクエスチョンがつくんですけども、その原因としてはやっぱりあのこう学んでいくっていうか、こう深めていこうとしている方としては、自分が 何か足りないのかなっていうのと、
はいはい、
先生 の, あの教えてくださるところに何かあるのかなっていうのと、はい、2つ、まあ、考えて、今まではずっとこうあの、まあ、一言で言えば瞑想が浅いからでしょみたいなエゴがこう言ってきて、あそうだよねっていう感じで終わりになってたようなところが、あのもしかしたらこの2というか、先生からこう提案があった2ということで、もっともっとこう深めていけるのかなという期待はすごくあります。なのでそこを知りたいって思ってました。
はい、いいですか、もう
十
分。
松山さん、
松山さん何かある？
いや大丈夫です。
大丈夫、
はい、すいません、ありがとうございます。はい、じゃあ そこね、だから2の、必要性っていうのは、なんとなくだけども、じゃあそれはただ単にまさに今中島さんに未熟も言われたけども、単に自分の瞑想が浅いからだから足りない、だからまだ何か日常が本当に変わるってことがないんじゃないのっていうね、とこもそれもあるだろうし、でもうちょっとそのあの日常の中に落とし込むっていうね、そういう方向性はどうだったのかっていうね、こともあると思うので、そこら辺ね、あのきちんと整理しながらあの話を進めたいと思います。はい、だから、じゃあ、まあ、1、2、3ぐらいから、ね、説明していきましょうかね。あのね、まあ、青空のフォーカシングでね、あの池見先生たちの話を聞いて、一番私が興味を持ったのはやっぱりフェルトセンスっていう言い方なんですよね。で、フェルトセンスっていうあの言い方っていうか捉え方っていうのは非常に新鮮で、非常にニュートラルだし、まあ もちろんそれ仏教用語でもないしね、なのでなんていうかな、そういう、まあ、今例えば一方案なんかだとなるべく、手垢のつかない、言葉を使って、この、事実そのものをね、あの一番シンプルな言葉で表現しようっていうね、ことをしていて、でそれで、まあ、今まで映画だとか、そして青空とか、ね、雲とか、ね、言って、でで最後にやっぱりちょっと残っているのがどうも、フォーカシングでいうフェルトセンスの領域のことなのではないかなっていうね気がしていて、でそのまあもちろんフェルトセンスとは何かってことについてちょっと後で突っ込んだことを言わなきゃいけないけれども、あの、そういうふうにして捉えてフェルトセンスに対して、フォーカシングをしていく、仏教的にはもちろんヴィパッサナしていくっていうね、ことが、大事。どう大事かっていうと、それは日常の中で日常を本当の意味で、変えていくためにっていうことですね。ですね。ですか。はい。で、それでね、今あのいろいろ池見先生ともやり取りをしていて、いろんなことがちょうど見えてきて、でどういうことかっていうと、まずなんていうかな、我々は今悩んだり苦しんだりしているっていう、状況がまずあるわけですよね。でこれは瞑想してる人もフォーカシングをしてる人も全く同じで、あるいは世間を生きている人も同じで、ね、でそれでその場合にあのじゃあ何に、我々は苦しんだり悩んだりしているのっていうね、っていう当然問題があるし、で でその時に悩んで苦しんでいるもののものがあって、その原因がこうで、だから、これを超えなきゃいけないよねっていうね、もうすでになんていうか、そこで、いろんな、お医者さん的に言えばもう診断をするとかね、病気の原因を、追求していくとか、ね、そういういろんなものが当然あるわけなんですけども、でその上でベルトセンスがあって、それをフォーカシングすることがあって、でそれで最近池目先生が青空ということに興味を持たれてっていうね、そういうふうな流れがあって、それとじゃあ一方案でずっと青空をやってきた我々が、ベルトセンスってものに対してどういう、スタンスとか、ね、そういうものが取れるのかっていうね、そういう話になってきますから、今日の話はだいたいそういう、総合的にね、捉えていっていただきたいんですけれども、そうですね、じゃあ我々が、大雑把にね、もうちゃんと言いますね、私らは、まあ、いろんな苦しみ悩みの世界があって、でそこから何とかして青空へ行こうとしている、ね、非常に単純明快に言うとそうなるわけね。で、フォーカシングの方では池見先生の解説によると、まあ、悩み苦しむ世界がある、これは同じなんです、出発点ね。でそれどうしたらいいのかっていうことで、フェルトセンスっていうものを見ていこうよねっていう、そういうアプローチなんですよ。だからまず第一段階として、悩み苦しみの世界から一歩案は何とかして青空へ行こうとしている。でそれに対して、フォーカシングの方は、悩み苦しみの世界から何とかしてフェルトセンスへ行こうとしていく、そういう、まあ、そういう矢印がまずあるわけね。それちょっとまず置いといてくださいね。そして、池見先生が青空の、に興味を持たれたのはなぜかっていうと、この悩み苦しみの世界からフェルトセンスの世界へ行って、でそこから、フェルトセンスの世界をまるで雲を見るような感じで見て、で雲はどこから見ているの、それは青空からだよね、でそれで青空っていうのが出て、で最後に青空から慈悲を送るっていうね、いうのが、まあ、青空のフォーカシングのキーポイントなんだけども、だからあくまでも悩み苦しみの世界、フェルトセンスの世界、そっから青空の世界っていうふうに順番にいってるわけなんですよ、青空のフォーカシングはね。ですか。で今まで青空っていうのが池見先生の中ではっきりしなかったんだけども、でも私の山下のね、青空の瞑想を知るようになって、あ、そうか、青空へフェルトセンスの世界から行ってるんだ、ね、っていうことがだんだん分かってきた。でそれで先週も取り上げましたけれども、この間ね、丁寧に読んだんですけれども、あの中でもね、あの女性ですね、お子さんを流産させてしまって自責の念で、駆られて苦しんでいる女性ね、でそれがまあとにかくいろんな、ね、自責の念とかはいいから、あなたは体の中で何を感じてるのって言ったところで、胸のところね、心臓のところに圧迫感があるってね、いう話がありましたね。だからまあそれと純粋にそういう体の圧迫感をまず見ましょう、ね、で圧迫感の中には、ここにはもういろんな概念とかいろんなものはもう入っていなくて、でそしてその後、その圧迫感をどこへ、逃がすのっていうところで、それは青空へ逃がす、ね、でその時に その女性は、なぜなら青空に自分の亡くなった赤ちゃんがいるからってね、まあそういうことを言われたんだけども、その時に池見先生が、いやそれは赤ちゃんではなくてあなた自身ではないのってね、そういう話でしたよね。でその時にその女性は、フェルトセンスの世界から青空へジャンプした、ね、ジャンプした。そしてその青空にジャンプした途端に、全てのものが変容が起こったっていうね、そういう話でした。ですか。でそれでそのそうなって青空から、フェルトセンスに対してフォーカシングして、でそれで地上の私に対して慈悲を送る、ね、だから池見先生的に言えば、悩み苦しみの世界からフェルトセンスへ行って、フェルトセンスから、青空へ行くっていうね、いうことなんですよ。で私がで池見先生に伝えたのは、この順番がちょっと一方案ではちょっと違っていて、で一方案では、悩み苦しみの世界がある、でそこから、悩み苦しみのフェルトセンスそのものを見るんではなくて、青空へ一気に飛ぶ、ね、でどうやって飛ぶかっていうと、サトゥルセンス、ね、サトゥルセンス、体の微細な感覚を感じることでっていうことですよね。で微細な感覚を感じることで、青空へ飛んで、そして青空へ飛んだならば、そこではもう thinking mind が落ちていくから、安楽な世界が広がっていく、ね、でそうなんだけれども、それだと悩み苦しみの世界と、この青空の空なる安楽な世界だけがあって、でそうするとまだ何か松山さんの中で未解決な問題がね、残ってしまうんじゃないの。そしたらばもう一回この青空の地点に立って、自分の中にある未解決の何か、ね、それが要するにフェルトセンスですね。まあそれをフェルトセンスで受け取ること自体がまたもうすでにある考え方によるけれども、を見て、それでそこで、浄化していく、ね、なので、一方案の文脈の中では、青空からもう一回フェルトセンスの世界に戻って、で青空からこのフェルトセンスの世界をちゃんとフォーカシングしてビパッサナして、浄化していくっていうね、それがやっぱり必要なんじゃないの。だから青空のフォーカシングは我々にとっても大事じゃないのって、そういう話なんですよ。そこまでいいですね。ね、だからもう一回言いますよ。一番が悩み苦しみの世界ね。悩み苦しみの世界。で、三番が完全に青空の世界。ね、でその中間に二のフェルトセンスの世界があって、で、青空のフォーカシングは、池見先生的には悩み苦しみの世界から、フェルトセンス、ね、フェルトセンスっていうのは、どういうことかっていうと、ね、別所さんの中に怒りもとかいろいろ、ね、欲望だとかいろいろあるけれども、いきなり怒りなんてないわけですよ。ね、いきなり、欲望とかないわけね。で、いきなり心配とかないわけね。そうじゃなくて、実際に自分の中にあるのはなんか、ざわざわした感覚でしょ、ね、心配って言ったって、私今これを心配してるんだってまあ分析できちゃうかもしれないけれども、でももっとそうじゃなくて、なんとなく嫌なね、嫌なもやもやした感じじゃないですか、実際にあるのはね。で嫌なもやもやして、なんでこんな、なんだ、ああそうか、明日のあれが心配なんだ、だからそうすると私は今心配を持ってますって言うかもしれないけれども、でも実際に自分の中にあるのは何とも嫌な暗いネガティブな ざわざわした感覚でしょ、ね、で怒りもそうですね、怒りももっと なんとも不愉快なあの、ね、ざらついたものがあってがあって、でそれでこれをよく見ると、あそうか、あいつがあいつのことに対して怒りを持って、だから私は彼に対して怒りを持ってますって言えちゃうかもしれないんだけれども、だけどもそんな怒りですなんてもんじゃなくて、実際に自分の中にあるのは何とも言えないあの暗いダークなエネルギーですよね。でフェイスセンスっていうのはそのことを指すみたいなんですね。まあこれはね、あの本人に直接確かめて議論したのでまず間違いないです。まあ私もその感じで今メールやり取りしていて訂正が入らないので、まずこの理解で正しいと思うんですけども、そういう何て言うかな、自分は勝手にあの概念化して、きれいに言葉で整理する前に自分の中にあるもっと原始的なあの感覚ですよね。だからそれはじゃあそれはこう思考なの、シンキングなの、感情なの、あるいは体の感覚なのって言ったって それも未分化じゃないですか。ね。別所さんが怒った時には怒りっていう感情と安畜症っていうシンキングとね、それからここの中でモヤモヤした体の感覚とか全部入り混じってますよね。そのいじり混じった状態をあえて概念化すると怒りですってなるけども、でも怒りっていうふうにまとめる前の段階はそういう全ての未分化の状態があるわけじゃないですか。 それ大丈夫ね、そこはね、なので、ウォーカジングの方はその未分化の状態を、徹底的に見ることで何かの変容を起こそうとしている。わかる？大丈夫？大丈夫ね。うん。で、そうなんだけど、それがなかなか難しいから、じゃあどこからこの未分化のフェルトセンスの、を、フォーカシングするのを見るのっていったところで、青空からだよねってやった途端に、この実に今まで以上にフォーカシングがうまくいくっていう、まあ実際にクライアントがそうなって、で、あの池見先生自身がそうやって、で今セッションを、やってるんですけども、そうするとこの今までこのフェルトセンスっていうものを、フォーカシングしようとね、フォーカシングっていうのはあの、ね、まあただそのままに見るってことですね。ほとんどヴィパッサナとほぼ同じ意味だと私は見てますけども、ことがなかなか今までできなかったんだけども、青空からっていう立ち位置を取ると非常に簡単にできるっていう、そういうものがある。だから池見先生はこの単なるフォーカシングではなくて青空からのフォーカシングっていうことを去年ぐらいから、言われ始めてる。なぜ、どうもそう青空からってきちんと、明確にすると非常にわかる。じゃあ今までは全然青空じゃない場所からフォーカシングしてたのかっていうと、どうもそうじゃなくて、今までもフォーカシングをしていた。だけどもどこからかっていうのははっきり言えなかった、言われなかった。だけどもこれを青空からってやると非常に明確にわかる。ね、なので、青空からっていうことを、言われ始めた。ね、
つまり、
うん、
青空からのフォーカシングなのか、うん、あ、まあ、フェルトセンスを見るのか、
うん、
それともその雲からフェルトセンスを見えるのか、また見ようとしたのか、
今までってこと、
その説明の方が分かりやすいような気がするんですけどね。つまり あのフェルトセンス自体が雲からも見えるものなのか、それとも青空からの方が、まあ、見やすいのかっていうかね。
池見先生のやり方だと、そういうフェルトセンスそのものを雲と見立てるんですよ。雲とね。で、雲っていうのは雲からと見えにくいから、で、そこで一気に視点を青空に持ってって、青空から、雲とフェルトセンス同じですよ、今ね。青空から雲を見る。青空からフェルトセンスを見ると、非常に見やすいっていう。そういう話なんですよ。だから、雲と青空ってなって、で、今までは単にフェルトセンス、フェルトセンス、フェルトセンスをなんとかフォーカシングしようとしてたわけね。でもフェルトセンスを雲と見立てて、そして山下さんをその雲の上へ連れていくわけね。ね。で、この山下さん、この青空にいなさいって指示するんじゃなくて、クライアントが勝手に行っちゃったんだけどね。クライアントが勝手に青空に立って、青空から雲を見ると、同じ雲でも全く違う風に見えるじゃないですか。ね。そこにもあったんだけど、雲になるとドス黒、暗く見えるでしょ。だから飛行機に乗った人ならわかるけど、青空から雲を見るとふわふわじゃないですかね。だから同じ雲なんだけれども、もう、今にも雨が降ってきそうなあの暗い雲はだったらもうどうしようもないけども、でもその同じ雲を青空から見ると全然違って見えるよね、うん、っていう話なんですよ。わかります？
まあ、僕たちは、うん、実際には瞑想の中では
そうしてるよね。
フェルトセンスしか見てないんですけど、
それどこから見てる？
それはもう青空の状態に入って、そこから見てるわけだから、うん、それはもうフェルトセンスっていう言葉でしか言いようがないものを見てるわけだけど、それは言葉にしてないんで、言
語化してないし、でも山下さんはもう自動的に青空に立ってるでしょ。
そうですね。
その瞑想の中ではね。だから山下さんが今からさあ青空のフォーカシングをするぞって話ではないわけ。
ないですね。
当然ね。そうではなくて、今までやってきたことをこういう言い方もできるでしょ。こういう説明の仕方もできるでしょ。そういう話なんですよ。
そうですね。
うん。で、こういう説明の仕方をしたときに、要するにね、説明っていうのはやっぱり大事で、なぜかというと、同じことをしていても、漠然として、理解しないでやることと理解してやることでは全然違うわけなんですよ。だよね。だからなぜかといえば、中島さんだって絶対青空のフォーカシングになった時あるはずなんですよ、瞑想の中でね。だけども、でその時雲に対して、あ、嫌な雲だなじゃなくて、愛おしい思いでね、なぜ青空から雲を見たらやっぱりみんな綺麗じゃないですか。で、その雲を受け入れたり、で、雲を入れた途端に雲は変容しますよね。うん。で、そういうことを自然とやって、で、自然とやるのもいいんだけども、それだとやっぱり中島さんは自分が何をしたかがちょっと理解できなくなっちゃう。ね、だけども、あ、そうか、自分は今、青空に立って、そこから雲を見てるんだ。だから当然山下さんはそれをもうすでにやってるんだけれども、山下さんの瞑想の中で実際に起こっていることはそういうことだよね、そういう話なんですよ。ね、でそれで、それで、池見さんみたいに今まで青空ということ一切なしで、やってきた人たちは悩み苦しみの世界があって、でもそんないきなり怒りだとか、ね、いきなり恨みだとかじゃなくて、あなたは体の中で何を感じてる？ほらほら、ね、この胸の圧迫感でしょ、こうでしょ、ね、それをいきなり私は親が憎いですとか言うんじゃなくて、そうじゃなくて、この何とも言えない嫌なものそのものをまず見ようよね。これがフェルトセンスなんですよ、ね、でその上でじゃあそれをどういうふうに見たらいいのっていうところで、これを雲として見ようよ。ね、as a clouds ってことですね。そして、中島さん、雲を ちょっとこっちへ見、ね、青空へ立ってごらん。で、青空へ立ったところで、その雲を見たら、雲を地上から見ると、いかにも雨が降ってきそうで、もう暗くて陰鬱じゃないですか。だけども、上から見るとほらふわふわしていて、愛しいよねっていう。ね。で、そうすると、そういう目で、中島さんが雲を見ることができたら、当然雲は変容していきますよね。わかります、はい、ね。なので、池見先生がなぜ青空のフォーカシングって言われ始めたかっていうのはこの文脈なんですよ。
それはわかるんですが、
うんうんうん、
そうすると今まで、一方案では青空と雲という代表を使ってたんですけども、
うん、
今の話を聞くと地上雲青空みたいな話になるん
ですね。そうだね。
地上
って
地上、
いや雲っていうのはもうすでに青空を前提としてるわけじゃないですか、ですよね、うん、だから雲って言い方の中には青空があって青空の中に浮かんでる雲だよねって、うんうん、ね、だけど今まで中島さんは地上這いつくばって生きていたわけですよね、うんうん、でしょ、うん、地上這いつくばってそれで苦しいって言っていたわけじゃないですか、そこにはもう雲も青空もなかったわけですよね、うん、でその時に青空そうではなくて地上這いつくばって生きるんではなくてでも自分の本質は青空だよねとかなったら急に地上雲青空っていう風に世界が違って見えるってことなんですよ。いいですね、うん、でそれでフォーカシングで何をしようとしてたのかっていうと地上で悩み苦しんで這いつくばってみんな生きてたわけ、ね、でそうじゃなくてじゃあ怒りとかね恨みとかいろいろね心配とかあるけどもちょっとそれをもうちょっときちんと見ようよってね。でその時に自分の体の中にある何とも言えないネガティブなモヤモヤしたものそれがフェルトセンスでそれをつまりなんていうかな怒りっていうとすぐにあの怒りの対象の人が出てくるじゃないですか、ね、そしてあのあいつから言われて嫌なことが思い出されてでそれでもうすぐに映画が始まっちゃいますよね。いいですかね。不安って言った時だってもうすでにあの明日はこうねもうすぐに不安とか心配っていうのは映画でしょ、うん、ですよね、
はい、
うんね、そうだけども不安とか心配っていう映画ではなくて不安とか心配な時に中島さんの体の中で何が感じてるのって言ったら何とも嫌なダークなエネルギーじゃないですか、ですよね。そしてこれ自体は映画ではないですよね。でこれはもうこっからすぐに映画が始まっちゃうけれどもでここの嫌なのがあってすぐに明日どうしようってほらまた例の映画が始まるでしょ。だけどもそしたらもうこれが心配になるわけですよね。だけどそうではなくてこの何とも嫌なネガティブなエネルギーそのものそれをフェルトセンスって呼んでるみたいなんです。そしたらわかります？わかるよね、うん、でだからいきなり心配の世界に入るんでは心配の映画の世界に入るんでもなく不安の映画の世界に入るんではなく怒りの映画の世界に入るんでもなくて自分の体の中にあるその嫌な圧迫感だとかダークなエネルギーとか、ね、それそのものがどうもフェルトセンスみたいなんですよ、ね、これ今私は池見先生と対話しながら得ているものによって話してますからね、もしかして違っていたらちょっと後で訂正して、まあ多分違うはずないんですけどね。で、それを、じゃあそのダークなエネルギーそのものをフォーカシングしようよねって言ったところで、当然それは今までの、考え方とは違うじゃないですか。ね。だからそれが、まあ、仏教的にはヴィパッサナーですよね。その観察するっていうことね。 で観察するときにありのままにとか、判断せずにとか散々言ってきたんだけども分からなかったでしょ松山さん、ね、でそれどういうことかっていうと怒りっていうエネルギーがあってそれをヴィパッサナーするってことはどういうことかっていうと怒りっていう暗いエネルギーはすぐに松山さんの中で映画を生んじゃいますよね。ですよね。不安も心配も全部映画じゃないですか。だけどもその映画にするではなくてその映画の怒りの映画不安の映画心配の映画が始まる前のこの生な状態ねそれそのものを見るってことは映画化することを許さないってことなんですよね。それがヴィパッサナーの本質なんですよ、ね、それが見るってことがなぜ大事かっていうことの本質ね。いいですか。でそうなんだけど問題はそれできるのって話だったわけね。できないよね。
そ、
うん、そうそう。もうその状態で怒りのエネルギーを見てみようとしてもすぐに怒りの映画が始まっちゃうじゃないですか。すぐに心配の映画がもう明日どうしようってね始まっちゃいますよね。なぜかって言えばこれが映画を生み出す原動力原動のエネルギーだからですよね。だからもうここまで来たら松山さんの頭の中で映画が始まるのは 0.1 秒も 0.01 秒もかかんないわけですよ、ね、それをなんとか見るぞっていうことをヴィパッサナーの人たちはフォーカシングの人たちはしてきたんだけどもそれものすごく難しい正しいけれども難しいってこと大丈夫ねみんな夏さん大丈夫ね、うん、ね。で問題はもう松山の答え言っちゃったけどもそれはやっぱり青空に立たないと無理でしょうっていうね青空に立ってそしたら中島さんの中にある雲を青空から見たらふわふわですよねあの飛行機から見たらねそしたらもうその雲は映画を生み出すことなくただ雲として見ることができるで雲として見ることができた時に池見先生的に言えば世界が変容するとかね変わるとか言うんですけどもまあそれはそうですよね大丈夫 ねでだからでねこれはね一般的に言えばもうちょっときれいに説明がついて、なぜ一般的にもうちょっと説明つくんですよこれはどういうことかというと一般はとにかく映画っていう捉え方をするじゃないですか、ね、映画、ねだからシンキングとか感情とか何かそういうことは全部それは全部映画の材料として映画を生んでしまってそして映画になった時に我々はどっかへ飛んでいってしまうだからヴィパッサナの人たちもこの我々は物事をありのままに見るっているとは言わないわけですよ必ず歪んで見るっていうわけねだから我々は歪んで見てるからだから逆に言うとヴィパッサナではありのままに見るっていう言い方になるわけなんですよね要するにありのままに見なさい内藤さんありのままに見なさいってことは普段は内藤さんありのままに見てないよってことじゃないですかねでありのままに見てないよってことは歪んで見てるんだけどもこれもっとはっきり言うと映画の中で見てるっていうことなんですよね一般的に言うとねですよねでこれも例えば人間に会うとしてももう私は山下さんっていう人間に そのまま出会わないわけなんですよね。私の中で映画を膨らませて、山下さんというのはこういう人間だっていうふうに映画を作っちゃってるわけですよね。で、その映画っていうのはこの目の前にいるこのリアルな山下さんを勝手に材料として使って作ってるから違うわけですよ。私の映画の中の山下さんとこのリアルな山下さんはね、常にそうですよ、世の中のことっていうのはね。ね。だから、夫婦関係って言ったって、旦那さんと奥さんとかリアルに夫婦関係を理解してるかっていうと、とんでもなくて、奥さんは奥さんの映画を展開して、旦那さんは旦那さんの映画を展開するから、この2つの映画全く違う。ですよね。だから、そういうふうにして私らは、物事をありのままに見ない、ありのままに見ないっていうことは必ず全てを映画の中で見ている、材料、物事を使ってそれを映画の材料にして、映画をこしらえて、そしてその中にズブズブに入っているっていう、そういう話ではないですか。そこまではいいですよね。ですかね。で、それで、で、フォーカシングもまさに、映画を避けようとしてるのはまあわかるじゃないですか。ね。その、怒りっていう映画、心配っていう映画を避けようとして、その心配の映画ではなくて、この心配した時にその私らの体の中にある、ものですね、それそのものを、これをフェルトセンスっていうみたいなんですよね。だからフェルトセンスはもうすぐそのまま映画のブワッて映画になるんだけども、それを何とかさせないでこれそのものを見ていく、そういう話ですね。で、で、それがなかなか難しいから、苦労していたんだけども、でも、だからさっきみたいな、ごめんなさいね、ちょっと今日はね、同じこと多分何回も繰り返すことになると思うけどもね、繰り返しながら少しずつ進んでいきましょうね。で、さっき言ったように、雲と青空っていうのは常に2つ対称なものなわけですよね。だから青空って言った時に雲があって、雲って言った時に青空、もう対になってるわけですよね。で、今我々が地上にいて、地上で悩み苦しんでいて、その地上にいる我々の中に嫌な不安のエネルギーが湧いてきて、で、その不安なエネルギーをからすぐさま不安な映画ができちゃうんだけども、なんとかしてその不安な映画を作らせないで、不安なエネルギーそのものを見ようよねっていうのが、フェルトセンスをフォーカシングするってことみたいなんですよ。大丈夫ね。うん。だけどもそれはものすごく難しくて、なぜかって言えば、不安なエネルギーをバーンって火がついて不安の映画を作ってしまうから。ね、で、その時に、雲と青空っていう考え方をここに入れて、そしてこの不安なエネルギーを雲として捉えて、as a cloud として捉えるわけですよね。ね。そうすると雲と青空は対になってるから、だから雲って言った時に、松山さんが自分の中に湧き起こってくる何かを雲と見た時に、それはもう松山さんが意図しなくてもすでに青空を前提としてるわけなんですよ。いいですか。松山さん今まで地上を這いつくばって生きていたわけね。で、その中に、松山さんの中に怒りのエネルギーが湧いてきたわけね。で、それからもうすぐに怒りの映画が始まるところを、なんとかそれを始まらせないようにストップして、怒りのエネルギーそのものを見よう。で、この中で湧いてくる怒りのエネルギーってあるでしょね。だけどもそれは非常に難しい。だけどもそれを as a cloud として見たら、 当然雲として見た時に雲と青空っていうそういう世界観の中で見ることになるわけなんですよ。今まで青空って発想すらなかったわけ。今までは地上しかなかったでしょ。
その青空っていうのも、うん、頭で考える青空じゃないじゃないですか、本当に実感してそこに立って初めて、雲として見ることができる、雲としてその自分のモヤモヤを捉えることができる、それまではやっぱりこれは雲だこれは雲だって思っても、それは雲である自分が雲であると
勝手に想像してるだけですよね。
はい、見てるだけだから、
で、まあ、もちろんそうなんだけども、ただ今までその雲と青空っていう考え方すらなかったわけ。いいですか。で、ところが今雲と青空っていう、まあ今言われたように単なる概念としてに過ぎないかもしれないけども、それを入れた途端にもう世界がまたちょっと開けるわけなんですよ。ね。で、それでこの方たちは実際にフォーカシングっていうフォーカサーとリスナーっていうね、クライアントセラピストの対になってやっていて、でそれで、まあ先週の読んだものによると、まあそういう赤ん坊を亡くしてしまった女性ね、女性がそのまあ、後悔の念とかなんかに苛まされて、でもいきなり後悔の世界に入るんではなくて、あなたの体の中に何があるのって言ったら、この圧迫感って、ね、圧迫感っていうのは圧迫感が大事なんだけど、それを単なる圧迫感として見るってことなんですよね。わかりますね。だから要するにその人は映画の中に入ってないわけなんですよ、ね、なんとかして地上にいるんだけども、なんとかしてそこから映画の世界に入らないように踏ん張ってるわけね。で、その上でその感情を、ネガティブな感情をどっかへやるっていうことをセラピーの中でやるみたいなんだけども、で、どこにやるのって言った時に、空へ。ね、空へ。そしてたらその女性は一気に空へ行っちゃったんですよね。空へ行って青空へ行って、青空からこの圧迫感を見たら、それはもうすでに青空と雲っていうそういう対比の中で見ることになって、でそうすると我々があれだけ頑張ってやろうとしてどうしてもできなかったこと、ヴィパッサナーですね、物事をありのままに見ること、物事をアクセプトしながら見ること、ね、判断しないで見ることが初めて可能になったわけ。青空に立った時ね。で、だからこれはもうちょっと瞑想の話じゃなくてセッションの での話だから、だからまあ、これは多分ね、池見先生ご自身が多分青空へ行ってるんですよね、リードする方がね。で、リードする方が青空に行って、それで目の前のクライアントの人を青空まで引っ張ってるのかもしれないですけどね、だからそれは青空を全くわからない指導者がやったらちょっと無理ですよね。でこれがやっぱり面白い、私らにとってここまでいいかな、大丈夫、ここまで大丈夫ね。
青空が外注されてるってことですよね。
外注、ああ、アウトソーシング。
アウトソーシング、その雲のところでモヤモヤしてるときに、その外注してる青空から引っ張ってもらう、
で外注したけども、でも届いてるわけなんですよね、で自分では生んだわけじゃないんだけども、でも一応もう他人の力を借りながらでも青空までは行けたわけなんですよ、でそれが、ここまでの整理はいいですね、ここまでね。でだからこれ今話してるのは完全に池見先生たちの文脈を話していて、中島さんそこちょっと締めましょうか、ちょっと寒くない、 そこだっけ。でこれはなんていうかな、今までヴィパッサナーをねやろうとしてなかなかうまくいかなくて、で 3.0 のヴィパッサナーで、こういうことだったのねっていうね、分かるのと全く同じ文脈なんですよ。青空からってした時に初めてヴィパッサナーがヴィパッサナーになる、ね、っていうことですね。でこれが、ただ私らにとってめちゃくちゃ面白いのは、今まさに外注ね、アウトソーシング、してその外から持ってきてねなぜ自分ではそれだけの力がないからですよね。じゃあこれはもちろん2つの考え方があって、そんな自分の力で生まないと無理でしょう、意味ないでしょうっていう見方もありますよね、当然ね。でそうなんだけど、でも一方で、現実的でなきゃ我々はいけなくて、どうしても青空っていうのがうんともすんともピンとこないっていう場合が圧倒的に多いじゃないですか、実際問題としてね。座禅会だとか接心だとかそういう時にね、で例えばこの微細なエネルギーを見る、ね、手のひらの中で、でこれもここで引っかかっちゃう人も多い、ね、でも微細なエネルギーっていうのはこれも後で説明するけども、この肉体的な体の中にあるエネルギーのことではなくて、我々が青空に立った時に自分の体が微細な身体だってことは分かって初めて感じられるものだからですよね。だからなかなか私らの青空の瞑想をどんなにやってもどうしてもそこについてこれない人たちがいるっていうのはやっぱり事実として認めざるを得ないんですよ、私らとしてもね。でその時にもし自分一人でダメでも誰かと一緒にだったらそれはそれでいいんじゃないのとも思うわけね。インドのディアパークのすぐ近くはパラグライディングで有名なとこなんだけれども、いい風が吹いてね、今年やんなかったけどね、パラグライディング一人じゃ非常に難しいわけですよ、ね、だけど一人で行っていきなりやったら非常に事故っちゃうわけね。だけども今観光パラグライディングっていうのがあって、どっちだ、お客さんが前なのかな、でインストラクターが後ろなのかな、だったどっちかだと思うけどね、多分そうですね。それで行って飛ぶんですよ、飛ぶわけね。でそうすると私らパラグライディングの技術なんか何もない、何もないまま飛んだら死んじゃうけども、でもインストラクターと一緒だったら大丈夫なわけね。でそうすると曲がりなりにも空飛べちゃうんですよ、ね、ね。でそうするとこれ自分の力じゃないかもしれないけれども空を飛んだっていう感覚はあるわけですよね、だって実際飛んでるんだからね。そうですね、うん、でその実際に空を飛ぶっていうその感覚を味わうっていうのものすごく大事じゃないですか。だって地上をただ歩いているのと空を飛ぶのは全く違うわけだから、だから地上をいくら歩いて歩きながら空を飛ぶのはこういうもんなんだって想像してもなかなか難しいですよね。だけども誰かにと一緒だとしてもとにかく空を飛んだらそれはやっぱり空を飛んだことになるから、その感覚はあるわけじゃないですか。でそれで私が青空のフォーカシングに期待しているのはそのことなんですよ。だから一人ではどうしてもダメな人はこういうベテランの あのセラピストと一緒に、まあここでさまざまないろんなセラピーのテクニック使うんだと思いますけどね、あの行って何とかしてこの、不安だとか何とかではなくて、まずそのそういうエネルギーを自分の自分の体の中で感じて、でその後それを雲として見て、雲として見た時に自然な形で青空に立っている、この自然に青空に立っているところまで、もしこの2人がのセッションがねうまくいって、そこまでいけたら、これはやっぱりそれはすごいことなんではないかなと思うんですよ。ね、だからそういう意味で、もし青空の瞑想だけでどうしても無理でっていう人は、青空のフォーカシングによってセラピストの人の助けを借りながらでも、とにかく青空の場所に立つっていう経験をされるのはいいかなっていう気はします。でそれで、ただね、今池見先生と話し合ってるのはちょっとそことは違っていて、でどういうことかっていうと、キミさんがね、非常に不思議なことを言われていて、ちょっとその後ね、意見を変えられたんだけれども、こういうこと言われるんですよ。これめちゃくちゃ面白いんだけども、まあ普段の地上をいろいろ悩み苦しみながら生きている私がいて、でそれから、そこからまあフェルトセンスがを感じて、でそこから、青空へ行くっていう、まあこれがまあ青空のフォーカシングの王道ですよね。こういう順番ね。だけども池見先生、もちろん私の青空の瞑想もされているので、こういうこと言われるのね。私らのそのサトゥルエナジー、サトゥルボディですね。サトゥルボディ、サトゥルっていうのはもちろん微細なっていう意味なんだけども、それと日本語のサトルをね、サトルってことね、ごっちゃにするとなんかわけわかんなくなるけども、今サトゥルボディって言った場合に微細な身体のことです。ね。で、その微細な身体を、通して、ある、まあ、青空の瞑想の中に入っていくんだけれども、それは池見先生はもうできるって言うんですよ。ね、まあまあ私だと一緒でね。でそうなんだけども、非常に面白いこと言われていて、それをしてしまうとフェルトセンスに戻ってこれないっていうことを言われるわけ。わかる？でこれね、ちょっと私もいろんな疑問があって、で一つはね、ちょっと瞑想時間多分短いんだと思うんですよ。一つはだから瞑想時間が短い場合に、青空に入って、青空に入ったら thinking もちろん脱落するし、非常に気持ちよくなるし、非常に安楽になるから、だからでフェイスセンスの世界っていうのは映画の世界ではないけれども、まあそういう嫌なエネルギーとかもはあるわけじゃないですか。ね。だからそのわざわざその嫌なエネルギーのところへ戻る気にはなれないっていうのは、まあそれはわかりますよね。で、っていうことをね、ちょっと何日か前のメールに書かれたんだけれども、昨日いただいたメールの中ではそこがガラリと変わって、いや、これはできるっていうことを言い始めてる、言われたのね。青空に、サトゥルボディを通して青空へ行っ て、で青空からあの、もう一回、そのフェルト戦争の世界に戻るっていうことか。わかります。
常にフェルトセンスがなくてもいいんじゃないかなと思うんですよね、うん、まあ何かあれば、何かフェルトセンスがある場合もあるだろうし、ない場合もあってもいいんじゃないかなと思うんですよね。
それが実感でしょ、
はい、
実感だよね、うん、ちょっと待ってね、まさに そこがポイントなんですよ。ちょっと待ってね、
それやるとその記号が出てきて、
うん、
もうぐちゃぐちゃになっちゃうかな。
そうか、いや山下さんまさにその通りで、完全にフェルトセンスがない状態になることもありますよね。ね、でそれでフェルトセンスがある場合もありますよね。うん、それが多分瞑想者の実感だと思う。松山さん、分かる、そう、分かるでしょ、これ辺で半分くらいいい。だから完全に青空に溶けちゃって、もう雲的なものは一切なくなることもあるし、で青空と雲っていう、二重構造を保つ場合もあるっていうのが多分瞑想やってる人間の実感だと思うんですよね。なので、特に瞑想を長い時間やる場合ね、セッションとかなんかで、やる場合だと、当然その2つを、行ったり来たり行ったり来たり、することになるから、だからその2つの状態があるってことは当然分かって、で多分池見先生がこのフェルトセンスがなくなる状態しか知らないから、そうなんじゃないかなっていう多分思うんですよ。でそうなんだけど、また池見先生自身がこの、全くの純粋に青空の状態から、もう一回フェルトセンスに戻ることが、昨日かなんかでき、一昨日かなんかできたっていうことをメールで書かれてきて、でそうすると、どういうことかっていうと、私と池見先生の違いがね、池見先生は、この一番の悩み苦しんでいる世界、それからフェルトセンスに行く、そしてフェルトセンスから、フェルトセンスを雲と見ることによって青空へ行く、こういう順番ではないかっていう話なんですよ。で私は、一方案というのはそういう順番を取らないで、とにかく1から青空へいきなりとにかくジャンプする、ねね、そしてジャンプして青空に行った時に、その状態を見ると、今山下さん言われたようにフェルトセンスがある場合もあるし、フェルトセンスが何もない場合もあるっていうのが実際問題ですね。でそれで今から我々がやろうとしているのは、このフェルトセンスそのものをもうちょっと丁寧に見ていこうという、そういう話なんですよ、ね、でそれがなぜ大切かはまたこの後話しますけれども、かなり時間が残っちゃって、そこまではだいたいいいかな。だいたいこれでお話ししたと思うね。じゃあもう一回ね、 だからこれはね、ヴィパッサナ独自の問題に戻すと、ヴィパッサナって一体何やってんのって言ったら、フェルトセンスっていうものをありのままに見ようとしてるわけなんですよ、ね、そこまでそれは大丈夫よね、うん、で、ただフェルトセンスっていう言葉を使わないで、それがチッターってね、心だったりヴェダナーっていうね感情であったり、いろいろしていて、で私がなぜフェルトセンスが優れているかっていうと、それらを全部含んじゃうからですよね。チッターって、まあ、心とかね感情とか感覚って言ったって、やっぱりちょっと全部を含まないじゃないですか、ね、なので、フェルトセンスって言った場合に全部を含む、これはやっぱり強いよねっていう話ですね。でなぜかって言えば、もう、フェルトセンスがあって、でそこからすぐに、もう概念化が始まってしまうから、で概念化が始まったらもう我々すぐ映画の、ね、世界に入ってしまうからですね。でだからその何を言おうとしているか、要するに映画が始まる前に映画の材料そのものを見ようよねっていう、そういう話なんですよ。そこまではいいですね。ね、なので、例えばヴィパッサナーって言っても体の感覚だけを見るヴィパッサナーもあるんだけども、そこにはやっぱり、シンキングとか感情フィーリングとかと体の感覚で結びついてるから、体の感覚を見ることで思考や感情も見ていこうっていうね、いう話ですね。だからヴィパッサナーっていうのはフェルトセンスをただ見ること、じゃあなんていうかな、ヴィパッサナー同じ、じゃあもうヴィパッサナーただやればいいのって話になるけれども、そうではなくて、そのフェルトセンスをヴィパッサナーするってことは非常に難しくて、なぜかって言えばやっぱり青空からじゃないとやっぱり無理だって、そういう話ですね。で問題はね、青空っていう概念がを使わなくてもヴィパッサナーができるってことは当然あるわけなんですよ、ね、でそうなんだけども、ヴィパッサナーができて非常に何もかもそういう自分の中の内側のことを、ただありのままに見ている状態になる人もいるわけね。じゃあその時にその人の中で何が起こってるかっていうと、やっぱり青空に立ってるわけなんですよ。ですか。で問題は、雲とか青空っていう、概念を使わないで、そのままフェルトセンスを、客観的にありままにヴィパッサナするっていう説明だけでいいのかっていう話ね。で私は良くないと思ってるわけなんですよ。なぜかって言えば、そこで青空とか、青空から見るっていう説明を加えた方がはるかに、成功率が高いから。でそうなんだけども、うん、この説明をどうしても拒否する、人たちがやっぱりいて、それなぜかって言えば、その青空っていう概念がそもそもないから、自分の本質が青空であるっていうねことがないからですね。だから私はやっぱりそこを、世界観を全部変えて、あなたがヴィパッサナーが成功したのはなぜかって言えば、それはあなたが青空の立場に立っていたからなんだよ。要するにあなたの本質は青空なんだよ。という世界観に変えた方が、圧倒的にヴィパッサナーはうまくいくんじゃないかっていう、そういう話ね。ですか。まあこれはまあ、これはもういいんだけども、これも散々話してきたことだからね。で、だからそういう、この青空のところを、フォーカシング法ではスペースっていうわけね。で、クリアリングスペース、だからスペースを生み出すっていうことですね。 大丈夫？だから我々が悩み苦しむっていうことはどこで悩み苦しんでるかっていうと映画の中で苦しんでいるわけですよね。だけどそれを私らは映画だと思わないでリアルだと受け止めているから、ね、で、やっぱりセラピーがいろんなことをしていてもあのなんていうかな、いろんなことをしていってやっぱりその苦しみっていうものに寄り添ってなんとか苦しみを乗り越えようとしたときに、自然な形でこのある場所に行こうとするわけなんですよ、ね、ある場所に行こうとする、ね、でその場所をいろんな言葉を使うんだけれどもこのフォーカジンの場合はどうもスペースって言っている、ね、だけどスペースだけだとちょっとまだ分かんないですよね何言ってるのか ね。でだけども一方案だともうちょっとうまく説明がついてだから全て悩み苦しみっていうのは映画である、ね、でこの映画の世界だとどうしても悩み苦しみっていうのはデフォルトになってるから、この世界にいる限りはもうどうしようもないだから問題は映画の外へ出ようよねっていうそういう話になってくるじゃないですかね。でこの映画の世界へどうやって行けるのっていうところで微細な身体っていうのが問題になってきて、ね、で、なぜかって言えばこの微細なエネルギーを感じた時に我々の thinking mind っていうのは脱落するからですよね。脱落する。でそれが、落ちることでこの映画の世界の外へ出れる、ね、ですか。でそれで、これで池見先生のやり方と私のやり方がどうが違うかいいですね。池見先生は苦しみの世界からフェルトセンスの世界へ入ってでそのフェルトセンスを雲と捉えることによって自然と青空に立って、ね、そしてその青空から、地上にいる私に対して辞表を送るというこういう1、2、3っていう順番でいく、ね、でこの青空っていうのを池見先生は私らのところから、学んだっていうそういう話ですね。でだけど私らはこの1、2、3っていう10番を取らないで、で1からいきなり3の世界へ入る、ね、なぜ、この映画 の中に入らない映画を作っていたものをストップする。そうするともう一切映画が起こらない世界、要するに青空の世界へ入っていけるわけですね。でそこからさらに純粋な青空の世界へ行くことも当然できるし、あるいは精神なんかの時はねそっちへ行っちゃうじゃないですか。だけども同時に今山下さんが言われたようにフェルトセンスがある場合もあるわけなんですよ、ね、でだから青空の立場に立っちゃえば我々の中でどんないろんなことが thinking が起ころうが感情が起ころうがそれは全部フェルトセンスになってるわけね。つまりもう映画を作らないで、ただなんとなくのざわざわした感じとかっていうものがあるだけなんですよ。いいですね。でそれで、で で今度ね、まあ、池見先生がなぜ青空のフォーカシングっていうのが大事になってきたかも説明はこれでいいかなと思います、ね、でそれで逆に言うとなぜ私らが このフェルトセンス的なものが大事なのかっていうこの説明ですね。これがまさに中島さんのあれですよね。映画をまあ作る力でね、なぜ私らがこのフェルトセンスをもう一回ちゃんと見なきゃいけないよねと思うのは、この、まあ、私らが、微細な感覚を通して青空の世界に行った時に、なんていうかな、その、もうそこは地上ではないわけなんですよ、ね、で地上ではないから当然カルマが作られるってことはないわけね。それ大丈夫ね。カルマってこれは原因と結果ってことね。だから青空の世界に入ってしまったらば、そこでは何かカルマが作られる、ネガティブなカルマが作られるってことはもうありえないんですよね。で地上にいるときは私はカルマばかり作ってるわけね。怒りっていうね、怒りってものからやって、欲望ってものからやって、で散々もうどんどんどんどん積み重ねていっているわけですね。でそれで私らが青空に触れたときに、そこではカルマを作るっていうことがもうありえないから、でそこでいろんな勘違いが生じてきてしまって、でそれが先週言ったけれども夜行禅っていう野狐禅、ね、でこれは先週も言った、今日ちょっと禅僧の人が来てないからあれなんだけど、まあ、これもいろんな話があって、どういうことかっていうとね、まあ、ある座禅をしていたお坊さんがいて、でその人がもう自分は因果に落ちないって言っちゃったんですよ。因果に落ちないってことはもう因果を乗り越えちゃってるってことね。でこれはまあある程度わかるんですよ。なぜかって言えばその人もまあ多分青空に触れたんでしょう、ね、で青空に触れたらは、その中ではもう因果っていうのも作られないから、原因と結果のね、作られないから自分はもうそういうものを乗り越えたんだっていうふうに勘違いすることはまああるだろうなっていうことですね。だけども、でそういう勘違いをしたためにその人は野狐に生まれ変わっちゃった、ね、でその恐ろしさを言っているわけね。でこれはなんていうか宗教的にいろんなもう本当に問題を全部含んでいて、だから宗教の文脈で何が怖いかっていう、生悟りっていうのが一番怖いわけね。煩悩にまみれて怒りのままにね、性欲のままになんかめちゃくちゃするっていうのは非常には、まあ、それも確かに非常にひどいし多くの人が傷つくし、ね、あれなんだけど、まあ、ある意味単純なわけじゃないですか、ね、だけども生悟りっていうのは、宗教的な修行とかなんかを中途半端にやって、で中途半端に何かを経験してしまった後に起こる出来事で、でこれは何ていうかもう自分は、因果を乗り越えちゃったっていうね。でそういうふうに勘違いするして、で当然もう因果を乗り越えちゃったと思うんだったら、もう私は何したっていいんだっていう名のもとに全部やっちゃうじゃないですか。で我々がなぜ悪いことをしないの、まあそれでもするけれどもしないのって言ったらやっぱ結果が怖いからですよね。 結果って言っても、まあ、確かにあの日本っていう法治国家で人を殺した場合にもうすぐに警察に捕まって、ね、裁判かけられて、刑務所に入れられるか場合によって死刑になっちゃうかね、そういう結果が出るから、だからもう怖くて人を殺せない。だから当然 そうするとじゃあ警察に見つからなかったら人を殺してもいいのかっていう話になって、うん、で、まあ、そう思う人も当然いて、でだからあの警察に見つからないように人を殺して、いかに見つからないようにっていうのを全力を尽くして、で見つからなかったらもういいんだよっていうね、そういう人も当然出てくるわけですよね。だけども普通ほとんどの人はそうは考えないで、警察に見つかろうが裁判所に見つかろうがそういうこととは関係なしにやっぱり人を殺すのはダメだよね、なぜやっぱり人を殺すっていうことをしたら結果としてそれは日本の法律とか何とかとは、関係なしにやっぱり結果としてひどい結果を生むよねっていうのを感じるからですね。そういうあの法律ではあくまでも日本という国家の中での話であって、そういう日本という国家とかだって国家がないところっていくらでもあるわけだし、ね、そういうところ、そういうことを関係なしのところで原因と結果の法則があって、やっぱりひどいことをしたらひどい結果出るよね、だからやっぱりちょっと怖いよね、人を殺してただじゃ済まないよねっていうねのが当然ブレーキとしてかかるわけじゃないですか。でこのブレーキが要するにかかんなくなってしまうっていうことですね。いいですね。だから何をしようが結果は出てこないんだから、そしたらもう何をしたっていいってね話になって、で、もしその原因と結果っていうものを神様っていうねものによって立つんだったらば、こういう悪いことをしたら良くないよ、なぜ神様が罰するからってねっていうのがブレーキになっていたとしたら、これもやばいでしょ。なぜかって神様がいなかったらっていう話になってね、神様がいなかったら山下さんがどんなに人を殺したってこの罰するものがいないんだから、もう何やったっていいっていう世界になりますよね。これはもうカラマゾフの兄弟の中に出てきた問題ですよね。これも何回も取り上げましたけど、ね、だから人間が悪いことをするのを止めている力と、その止めている力がなくなった時にどれだけ恐ろしい世界が現れるかっていうことじゃないですか、人間、人類の歴史っていうのはね。で、ここで神様を否定するとかではなくて、この原因と結果そのものから自分は自由になってるんだっていうふうに思い込んじゃうと非常にまずいよねっていう、そういう話なんですよ。だから、禅宗の文脈の中ではそれを非常に強い口調で警告していて、そうするとあなたは野狐に生まれるよって、まあ、実際野狐に生まれちゃった人もいるわけなんですよ、ね、でだからそれまずいよねっていう、そういう話ですね、でそれからもう一つが、もうそろそろ終わりにしますけれども、確かに我々が純粋に青空を感じることはできたとしても、また戻ってくる場合もわけですよね。要するにまだ何も解決がついていない地上の私っていうのが当然いて、雲としての私っていうのが当然いて、だから我々は常に二重構造を生きていることになるわけじゃないですか、ね、でその時にまあ青空に触れた我々が、どうなるかっていうと、この自分はもう青空としての私しかいないんだから、だから青空としての私っていうのは確かに因果を超えてるから、もう自分は因果は関係ないんだっていう方向に 行っちゃうのか、それとも私はそうではなくて青空としての私ってのはその通りなんだけども、でもやっぱり地上の私、雲としての私、散々いろんな借金をこしらえてきた私っていうのもいるから、で今後はどうなるかっていうと、この青空の私から見て、雲としての私、地上の私をいかに、なんていうかな、浄化していくのかっていう話になってくるわけね。でこれができないと、この雲としての私、地上の私の中にはまだ未解決のなんかエネルギーがあって、この未解決のエネルギーが、その人を押して、だけどもそれを私は青空に触れているから、青空に触れている私がやることは全部正しいんだっていうことになっちゃって、ことになるともうやばいよね。わかる？
すごくわかります。
わかる？
ここの例が一番私は、因果から遠のいたとかってそんなことは一切思わないんですけども、
うん、
ここが一番やっぱりポイントですね、私は。
ちょっとそこで話してみて。
え
そこら辺ちょっと今ものすごい大事なところだから、
はい
はい、
うん、あり
今日は今日、うん、
えちょっと待ってください。次焦っちゃったな今。
いやいや、今のことをもうちょっと丁寧に言うだけでいいですから。
その今先生が
時々、まあ、中島の青空は触れるじゃないですか、ね、
たまに
ね、たまにでもいいから、
はい
ね、だけどだからといってそれで中島さんが完璧になったわけじゃないんですよ。
うん、だから、うん、先生がその、なぜ私たち一方案が、うん、その池見先生から学ぶところっていうか、
そうまさにそこ
だと思うんですけれども、うん、で先生が例に惹かれたその矢子禅の話とか、うん、まあ、因果からもう出たよみたいな話は、うん、私の実感としては、うん、ありえないでしょっていう実感の方が強くて、それはものすごい大きな勘違いだよねっていう実感なんですね。
だけどそういう人がいるのは分かるでしょ。あ、まあ、実際にカルト教団がそうしてきたんだから、
はい、あ、う
ん、
そうですね。そういう意味では、まあ、遠いけれども確かになって思うところあるんですけど、
でもじゃあ自分自身に、
はい、で私自身にするとやっぱりそのちょっとぐらい触れたって、うん、さっきも言った日常生活で何がどう変わっていくのかっていうのが分からないっていうか、実感が、うんうん、かすかにはもちろんあるんですけれども、うん、やっぱりわからない中で、うん、やっぱりそこ先生がおっしゃる借金がいっぱいなのをどう返していっていいかもわからないしという、そのあたりを、うん、曖昧にしたまま、いつも今まで割とジャンプジャンプって言われてジャンプかっていう感じでいたんですけれども、だけどなっていうところがずっとあったので、うんうん、でやっぱりそこをもっともっとこう明確に話が聞ければ、もっともっと自分の中にこうなんていうのかな、身のあるものとして入ってくるというか、
日常を変えるものとして、
そうですね、根底から変えるものとして、うん、入ってくるではないかなって思うので、うん、もうまさにそこが聞きたいというか、
うん、
うん、
はい、松山さん何か言えるでしょ。
言えるでしょ。
山下さんがでも笑ったから、それが何かが
中島さんと同意見です。
いや、どういう意見。
そのやっぱり瞑想に来る動機っていうのは悟りたいとか、うん、そういうんじゃないじゃないですか。
もっと
そのここにある、うん、今まで抱えてきたものどうしたらいいか分かんない、うんとか、その日々どうしても怒りに駆られる、嫉妬に駆られる、プライドに取りつかれる、うん、そういうところを、そういうところがやっぱり、
まあ、うん、でそれで、まあ、瞑想の中で、まあ、ある経験をするでしょ、
はい、
でそれとその問題はどういうふうになるの。
どういう風になる、だからそのいくら瞑想で青空にタッチしてもそのモヤモヤっていうものを変えていくっていう風に使うって言ったらおかしいですけど、影響を与えていくっていうか、それがなければそもそも私にとって瞑想は意味がない。でその雲の世界の中で家族とか友人とかを助けていくことなしに、いくら青空に触れてもその修行は私にとって意味がないと思うんです。だからその意味で青空に立った後でこの2番のところを見ていくっていうのが明確に説明というか、あの瞑想のな瞑想のなんて言うんでしょう、説明というか青空の説明というか役割というかっていうものとして加わるってことがすごく安心できる、
はい、
その私もそのさっき青空に立った時に何もない状態とフェルトセンスがある状態両方あるってお話を聞いて、私のそのフェルトセンスがある状態がまだ自分の瞑想が浅いんだと思ったんですね。だからそれをずっと捨てる方向で何とかやろうとして、でもそれはできなくって、そのフェルトセンスを言葉での慈悲の瞑想で何とかしようとして、そこからまたシンキングに戻ってしまっていたんです。だけどやっぱその感じられるものを感じられる通りに見ていくっていうのでいいんだ、それをやこそこそやらなくてもいいんだっていうのが分かったことで、そこでホッとしたし、今回その2番雲としての私をどう生きていくかっていうところに青空の視点を入れていくっていうのがオフィシャルな説明として加わるってことで本当に安心感をより持てたっていうところがあります。
はい、わかりました、はい、
はい、ね、だからまああのとにかく今まで青空なんて何もなかったわけなんですよ。今までの生き方の中ではね。だから、どうしても私、で、ヴィパッサナですらね、ヴィパッサナやフォーカシングの中でも青空っていうものが当然なかったから、なので、まあ、一方案としても私らは全力尽くして、青空っていうものを確立して、青空に直接触れるっていうことを全力尽くしてやって、できてたんだけども、なんだっけで、それに対してなんかヴィパッサナをするとかなんとかっていうのはなんかどういう位置づけなのっていうのは、ね、ちょっとはっきりしなかったんだけど、今だったら今これからだったらね、青空に立つからこそ初めてヴィパッサナができる、フォーカシングができる。だから誰か加藤君が誰か言ってたけど、ヴィパッサナって青空のヴィパッサナしかヴィパッサナってありえないっていうことね。だからフォーカシングも青空のフォーカシングじゃないかったらフォーカシングってありえない。なぜかっていえばフォーカシングができる場所、ヴィパッサナができる場所は青空からでしかないからっていうね。っていうのは一つで、もう一つは青空に立ってやっぱり我々はきちんとヴィパッサナしなきゃいけない、きちんとフォーカシングをしなきゃいけないっていうことなんですよ、ね、だからようやく我々は青空っていう場所をなんとか確保した上で、じゃあそこでどうするのっていうところに、そこで青空のフォーカシングをする、青空のヴィパッサナをするっていうふうにようやく言えてきたかなっていう、そんな感じなんですね。でその時に、青空の周りにあるさまざまな、地雷はほぼ全部避けられる。じゃないとこの青空独特の全能感っていうのかな、それとこの未解決の何かが結びついたらやばいっていうの分かるでしょ。めちゃくちゃやばいんですよ。ただ単に欲望に駆られているだけなのに、これはなんか青空の、発展なんだって自己を美化してしまうとかね、いくらでもあるはずなんですよ。だからそうではなくて、自分の中に未解決のものを、それは青空の現れなんだっていうふうに、誤解錯覚あるいは美化するのではなくて、 きちんとそこを見ていくってことね。だって例えば私もよく言うけどね、あの暴力団の人たちは怖くないっていうのはなぜかっていう、彼らは悪いことやってるって分かってるからなんですよね。だけどこれは正しいことだと思って暴力を振るう人っていくらでもいるわけで、政治と政治活動とかなんかの中で、ね、その方が怖い。なぜかっていうと、正しいことと思ってるから当然あのストップが効かないからですね。そうなので、青空っていうものはなんか人になんか間違った正しさを与えかねないんですよ。わかる？ね。ね。だけどそれ間違っていて、で、その間違っていることを知るにはやっぱり青空の立場に立って自分の中のフェルトセンスをきちんと、フォーカシングしていく、ヴィパッサナしていく。ね。未解決の状態、ノータッチの状態じゃないくね。そうすると、わけのわかんないものを青空と呼んで、自己を美化すること、自己を弁明すること、自己を、誤解することっていうのはもうありえないっていうことですね。はい、これで大体整理がついたかなと思います。一応、ね、池見先生の立場、そして私の立場、ね、大体こうなってくるかなと。はい、じゃあ最後にね、シグセイガンを読んで終わりにしましょう。うん、今日はすいません、あのいろいろあの皆さんに参加してもらって、今日はちょっとね、はい、かなり参考になったんではないかなと思います。春情無変性願道聖願談法門無量聖願学仏道無常聖願情春情無変聖願道煩悩無尽聖願談法門無量聖願学仏道無常聖願情春情無変聖願道聖願談法門無量聖願学仏道無常聖